寺田虎彦作、流言飛語。長い管の中へ水素と酸素とを適当な割合に混合したものを入れておく。そうしてその管の一端に近いところで小さな電気の火花をガスの中で飛ばせる。するとその火花のところで始まった燃焼が次へ次へと伝播していく。伝播の速度が急激に増加し、ついにいわゆる爆発の波となって、驚くべき速度で進行していく。これはよく知られたことである。ところが、水素の混合の割合があまり少なすぎるか、あるいは多すぎると、たとえ火花を飛ばせても燃焼が起こらない。もっとも、火花のすぐそばでは、火花のために化学作用が起こるが、そういう作用が四方へ伝播しないで、そこ限りで済んでしまう。流言飛語の伝播の状況には、前期の燃焼の伝播の状況と、形式の上から見て、幾分か、類似した点がある。最初の火花に相当する流言の源がなければ流言飛語は成立しないことはもちろんであるが、もしもそれを次へ次へと受け継ぎ取り継ぐべき媒質が存在しなければ伝播は起こらない。したがっていわゆる流言が流言として成立しえないで、その場限りに立ち消えになってしまうことも明白である。それで、もしある機会に、東京市中に、ある流言飛語の現象が行われたとすれば、その責任の少なくも半分は、市民自身が負わなければならない。ことによると、その9割以上も負わなければならないかもしれない。なんとならば、ある特別な機会には、流言の源となりうべき小さな火花が、故意にも偶然にも、至るところに発生するということは、ほとんど必然な、不可抗的な自然現象であるとも考えられるから。そして、そういう場合にもし、市民自身が電波の媒質とならなければ、流言は決して、有効に成立しえないのだから。今夜の3時に大地震があるという流言を発した者があったと仮定する。もしもその町内の親父株の人の例えば3割でもがそんな精密な地震予知の不可能だという現在の事実を確実に知っていたなら、そのような流言の卵は帰らないで腐ってしまうだろう。これに反して、もしそういう流言が有効に伝播したとしたらどうだろう。それは、このような明白な事実を確実に知っている人がいかに少数であるかということを示す証拠と見られても仕方がない。大地震、大火事の最中に、暴徒が起こって、東京中の井戸に毒薬を投じ、主要な建物に爆弾を投じつつあるという流言が放たれたとする。その場合に市民の大多数が仮に次のようなことを考えてみたとしたらどうだろう。例えば市中の井戸の1割に毒薬を投ずると仮定する。そうしてその井戸水を一人の人間が一度飲んだときにその人を殺すか、ひどい目に遭わせるに十分なだけの濃度に、その毒薬を混ずるとする。そうしたときに、果たしてどれだけの分量の毒薬を要するだろうか。この問題に的確に答えるためには、もちろんまず毒薬の種類を仮定した上で、その極量を推定し、また一人が、 1日に飲む水の量や井戸水の平均全量や、市中の井戸の総数や、そういうものの概略な数値を知らなければならない。しかし、いわゆる科学的常識というものから来る漠然とした概念的の推算をしてみただけでも、それがいかに多大な分量を要するだろうかという想像ぐらいはつくだろうと思われる。いずれにしても、ボートは地震前からかなり大きな毒薬のストックを持っていたと考えなければならない。そういうことはありえないことではないかもしれないが、少しおかしいことである。仮にそれだけの用意があったと仮定したところで、それから先がなかなか大変である。何百人あるいは何千人のボートに、いちいち部署を定めて、毒薬を渡して、各方面に派遣しなければならない。これがなかなか時間を要する仕事である。さて、それができたとする。そうして、一人一人に授けられた缶を背負って出かけた上で、自分の受け持ち方面の井戸の在りかを探して歩かなければならない。井戸を見つけて、それから人の見ない機会を狙って、いよいよ投下する。しかし、有効にやるためには、おおよその井戸水の分量を見積もって、その上で投入の分量を加減しなければならない。そうして、それを投入した上で、よく溶解し、混和するようにかき混ぜなければならない。考えてみると、これはなかなか大変な仕事である。こんなことを考えてみれば、毒薬の流言を全然信じないとまではいかなくとも、少なくも明々の自宅の井戸についての恐ろしさはいくらか減じはしないだろうか。爆弾の話にしても同様である。市中のめぼしい建物に、片っ端から投げ込んで歩くために必要な爆弾の数量や人手を考えてみたら、少なくも山の手の貧しい屋敷町の人々の軒並みに破裂死でもするような過度の恐慌を引き起こさなくても済むことである。もっとも非常な天災などの場合に、そんな気楽な無駄残業などをやる余裕があるものではないと言われるかもしれない。それはそうかもしれない。そうだとすれば、それはその市民に本当の意味での生きた科学的常識が欠乏しているということを示すものではあるまいか。科学的常識というのは、何も天王星の距離を暗記していたり、ビタミンのいろいろな種類を心得ていたりするだけではないだろうと思う。もう少し手近なところに生きて働くべき、判断の標準になるべきものでなければなるまいと思う。もちろん、常識の判断は当てにはならないことが多い。科学的常識はなおさらである。しかし、適当な科学的常識は、ことに臨んで我々に科学的な精査の機会と余裕を与える。そういう精査の行われるところには、いわゆる流言飛語のごときものは、著しくその熱度と伝播能力を弱められなければならない。たとえ精査の結果が誤っていて、そのために流言が実現されるようなことがあっても、少なくも文化的市民としての甚だしい恥辱を晒すことなくて済みはしないかと思われるのである。大正13年9月、東京日々新聞。